たい。
皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ、抑え学院大学経営学部中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて思いを発信されている番組です。今日はですねライブで放送なんですけれども、ラジオカフェの事務局長、ね、今日ミキサーやっていただいてます、西村遥さん、
はい、
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今横でミキサーやってもらってるんですけども、はい、ちょっとずっと打ち合わせしましてですね、やっぱ大学、同志社大学経済学部卒業されましたんで、
はい、
今日は経済についていろいろですね教えてもらおうと思うんですけれども、
はい、
僕は経営を教えてるんで、はい、経済はそんな知らないんで、
知ってる、
最近の日本の経済どう思われます？
はい、ちょっとほんまにいやでも財政、まあ、日本の財政的なところは、はい、そうですね、なんかどう思うかか、あでも何にどう使っているのかっていうのが、うん、なかなかやっぱりつかみに行かないとわからないっていうのはすごいこうもったいないというか、
うん、
っていうので不安なことは多いなっていうのは日々思います。
日本の GDP って、はい、まあ、ここ2、30年ね、
はい、
500兆円で、うん、あんまり勝ってないと言われてて、
うんうんうん、
でいつだったかな、先々週ちょっと1ヶ月ぐらい前に、はい、龍谷大学の経済学の竹中先生とね、
はい、
一緒で、このシンクタンクジャーナルやってる時に、
はい、
竹中先生が言われて僕もすごい勉強になったのはですね、うん、GDP の計算というのは、うん、消費プラス投資プラス政府の支出、プラス輸出から輸入費だもんであるということを言わってね、それは付加価値の相和なんですね、はい、付加価値の相和ということは、
はい、
お金ってフローと流れてるお金とストックがあって、
うん、
ストックというのは、なんていうの、働いて、家計として、はい、企業で働いて家計として入れて銀行に入れたお金はストックなんで、はい、GDP に換算されないんですね、
うんうんうんうん、
付加価値じゃないから、
はい、
だけど、ストックを換算したら日本って1人、2000兆円ぐらい、
うん、
個人金融資産というのはあるんで、銀行にあるんで、それは世界で最もお金持ちでもあるんですね、
うん、
GDP それ入れてないから計算おかしいって思い出したんですね、
うんうんうん、
なんかそれどう思われます？
ちょっと待って、めっちゃ嘘何も思えなかった。いやそうですね、いやなんかどう思うかな、確かに確かにと思いました。
なんかねフローっていうか銀行に入れたお金は換算されずに、
はい、
使ったお金とかねばっかり言ってると、うんうん、で日本人は将来不安があってお金使わないん で、
ね、
政府が日銀と国債を発行してね、
うんうん、
でそれで、1200兆円ぐらいのお金を引き出してるんですよ、そこから、
うんうん、
だけど本来アメリカならそのお金を銀行に入れるかみんな使うから、はい、GDP が増えていくという考えなんですね。
へえ、そんな違いが、
うんうん、って言ったらもっと日本人お金使ったらいいって思うけれども、
はい、
だけど、個人の金融資産2000兆円って、言いますけれども、
はい、
なんか、最近寺島実郎という多摩大の学長で三井物産におられた方が、
はい、
YouTube で、言っておられたのは、
うん、
だけどすごい金持ちはお金持ってるけれどもそうでない、はい、例えば年間働いて200万と250万のね、うん
はい、
低所得層が30何パーセント
うんうんうん、
働いても働いてもお金がたまらないという人が多いんですけど、それはどう思われます？そういう、
はあうん、私そっち側の多分人なんですけど、やっぱり格差が大きいっていうのはどうしてもあって、うんうん、それはそのお金をどう使うかっていうのもそうですし、その持っている方がどこに投資してっていうのも大事かなっていうのも、
そうですね、
思います、
うん、本当に僕それ聞いた時に、
はい、
親よりか稼げないとかね、
うん、
普通僕らの代っていうのは親よりか絶対稼げたっていうか右肩上がりに伸びたから、今そうでないから、
はい、
全然給料増えないとか、
うんうん、
なんかやっぱりね、
はい、
イノベーションってなんか変えなあかんと思うんですけどね。
そうですね、うん、なんかうっすらと貧困というか、
うん、
そのやっぱり若い人たちが特に多いかなと思いますけど、うん、こう給料も上がらないしっていうので、うん、結構生きるのに精一杯な 感じはやっぱりしますよね、うん、
だけど昔と比べて今の若い人、はい、20代の人は、
はい、
あのなんかガツガツしてないでしょ、もっとこう、うん、なんていうの、お金よりかもっと生活を充実した方がいいみたいな、
は
い、
うんうんうん、
むちゃくちゃ残業してね苦しむより、うん、競争するより楽しんだ方がいいっていう人多いと思いません？
はい、その価値観、私もその価値観に近いかもしれないですね、うん、これはでも何がきっかけで変わっていったんでしょうね、
うんうん、
とよく思います。
そう、経済学で説明してください。
ちょっと何中野さんやめてください。私経済学部でしたけども、うん、そんなにあのあれですね、面白みを見出したのが遅かったので、
あ
ちょっとなかなか、
だからラジオカフェに、はい、まあ、事務局長ということでね、
はい、
いや僕すごい、まあ、正直言うとめちゃくちゃお金、ね、そんな儲からないと思うけれども、はい、それ以上に、はい、なんかやってて楽しい感じがね、
はい、
いいと思うんですよ、すごく。
あ、それはそうです。
企業だって、はい、営業行ったら、はい、毎月こんだけ売り上げでねっていうのはあんまないでしょ、
う
ん
う
ん
う
ん、
いやそうですね、
うんうん、
ここはそんな感じではなく、うん、本当に自由に皆様の放送も聞けて、うん、お話もできて、うんうん、というので楽しくやらせてもらってます。
よくそのマズローという人のね欲求五段階説というのがあって、あ、
はい、
一番ピラミッドの上が自己実現という、
うん、
に言われてて、まあ、生理的欲求とかね、はい、生活欲求、社会的欲求とか承認の欲求とかあって、あの自己実現って言われてて、
はい、
なんか自己実現を求めてる人多いように思うんですけどね、お金より、
うんうんうんうん、それはそうだと思います、
うん、
やっぱりどうあるかどう生きるかっていうところの方が強いというか大事にしたいっていう価値観があるかなと思います。
そうですね、どう生きるってこれからどう生きるんですか。
どう生きていきましょう。まあ、でもこのラジオカフェ、ラジオの発信を通してその社会に参画するであったり、その自分のことをどんどん知っていく機会になったりとか、人と触れ合う機会みたいなのとかも私も含め、あの皆様にもそれを感じていただけるように尽力していくっていうのは当面のどう生きていくかの目標
ですね。それは特に京都というのがね、はい、すごいブランドなんで、
うんうん、
京都三条ラジオカフェってど真ん中なんで、はい、それが魅力ですね。
そうですね、うん、来年で20周年も迎えますし、
うん、
はい、中野さんはいつから、
う
ん、
僕ねこれいつからかな、もう2008年だ、14年ぐらいになると思いますね。その前に松岡さんと僕ワシントン DC にいるときに、
はい、うんうん
うん、電話でなんかやらせてもらってたんで、
うん、
2004年ぐらいから、だからめちゃ長いよ。
本当ですね、
もう一番最初出たの2004年だからもう18年、
あ、もうラジオカフェ あの歩みとともに歩んでくださっている、
もうそんなええもんですかね。いやもうすごい早いと思うね、時間経つのが。
すごいですね、
うん、
毎週ずっと放送されてるって本当にすごいことだなと。
ねえねえ、やっぱりラジオカフェっていうのは学生のラジオと思いますけど、学生というかね、京都やっぱり学生一番多いでしょ、
うんうん、そうですね、
だからそういう人が引っ張っていかはった方がいいなと思うんですからね、
うん、うん、いや本当に学生の方に番組をしていただけるように、
うん、
何か仕組みを考えていきたいなと思って企画中でございます、
うん、もっと企画ね、いろんな大学でされたらいいと思うね、
うんうんうん、
流行大学割とやってるでしょ、僕もね、ラジオタックルだったかな、なんかね、
うんうん、
やらせてもらったことが 2,3 年あってね。
あ、そうなんですね、
うんうん、
知らなかったです、
うん、なんかゼミ生とか国記念週1回やってましたけどね、
うん、今も流大ラジオタックルは放送されてて、
まね、うん、
はい、やっぱりゼミの活動のアウトプットとしての場手を、うん、すごい相性がやっぱりラジオはいいので、
そうですね、言われたみたいにアウトプットが大事ですね、
はい、
うん、
だからずっとインプットしてアウトプットしてっていうのを、うん、続けられてる中野さんは本当にありがたい。
いや今日ね、西島さんに聞きたかったのは、
はい、
大学4年間のアウトプットを聞きたいと
思って。ちょっと本当にごめんなさい。い
や、僕本当にね、インプットがよく本当に僕いろんな人を大学の講義に行ってもらった時に、はい、起業家にしてみたもんね、
は
い、40年間で働いて学んだことを、はい、今から1時間半で教えてくださいということをよく言うんですね、
は
あ、と同じように4年間大学でまあ、経済学科なんか知らんけど 学ばれて、全てのことを忘れても残っているものが本当に勉強したことであるというのはアインシュタインの言葉で、
はい、
すぐ出てこないけれどもやっぱりこれぞというのなんかあるでしょ、はい、それをちょっとね、あともう 3,4 分しかないんであ
でも経済学も学んで、うん、人という生き物のその性質というか、うん、そのどういう行動を起こすかっていうのもそうですし、なんか人をすごいよく知れる学問であるなっていうのはやっぱり学んで思いました。で、そうですね、でそこにまあそれを数字で見るっていう、うんうん、世界をそう数学で捉えるみたいなところも培われたかなとは思います、
うん
はい、
そうだね、人物金情報とかってこのラジオカフェというのはまさにその情報の世界で、
はい、
今ねAI とか、DX デジタルトランスフォーメーションの時代だったら情報が一番価値があるというようなことで、うん、今言われたみたいに、はい、人の行動って限定的合理性というんだけど、
はい、
読めないしね、
うん、
行動って。経済学は割と、まあ、元々経済学はスタートはもう人間の感情を入れずにやるというんだったけど、はい、最近の経済学は行動経済学とか言って、
うんうんうん、
人間の感情を入れるから読めないんやね。
そうですよね、
うん、どうなるか。
だからすごいこうシンプルに、まあ、経営とかもそうですけど、うんうん、やっぱり人の心の動きと経済との関連性みたいなのが、
うん、
やっぱりこう難しいですよね。
人間ってこう得することよりか損することを、
うん、
なんていうかな、好まないというか、
うんうんうん、
意外とそういうね、だから特に日本人は投資しないのはそこなんですね。アメリカ人は投資するけれども、だから投資しなければ、うん、GDP が大きくならないという典型的ですね、
うん
うん、
本当にそうですね、うん、投資の仕方とかもやっぱり知らないですしね、
うん、
そういう資産の増やし方を学ぶ機会がもっとあればいいのにと思います、
う
ん、
そうですね、ゼロ金利でも投資しないというのおかしいですからね、
うん、確かに、うん、それなかなかでも情報つかみに行かないと知れないから、
うん、
難しいところですね、
うん、だから若い人とそういう話もあってもいいかもしれないね。
あ、そうですね、
うんうん、
そういう番組とか普通に聞きたいし、
うん、
ちょっと企画してみようかと思いました、
うん、そうですね、企画して話するか急に振られての方がなんか出ないヒント
確かに違うかもしれない
いつもそんなんばっかりなんですけどね
私は確かに思いもよらない自分の思いを知ることができて嬉しいです、
うん、経済学勉強されたっていうのをさっき聞いたんで番組スタートする前にね聞いた。
何も話せなくて申し訳ない、
うん
はい、
まあ、それがだけどラジオのそのなんかやっぱり考えて話すより、
うん、
やっぱ大学4年間勉強されたという実績は
もう笑ってますやん。
いやいやいやいや、そんなもんですねお前ね、大学で勉強しても。
いやそうですね、
うんうん、はい、ということで、まあ、たまにこのラジオカフェシンクタンクジャーナルで急に、ミキサーの方と話をすることもあるんですけども、
はい、
今日はその典型的な例で急に経済について、
はい、
ね、お話をお聞きしました、
はい
はい、ということで、本日のゲストは、ラジオカフェ事務局長ミキサー西村遥さんでした、はい、どうもありがとうございました。